市からのお知らせ。令和5年度保育園認定こども園幼稚園の入園募集。幼稚園保育園課かっこアイプラザ3階電話 0538-372754 ファックス 0538-374631 募集対象児と対象園。令和5年4月から入園を希望する方が対象。1保育園認定こども園かっこ保育園枠対象児平成29年4月2日から令和4年5月1日に生まれた乳幼児対象園岩田北保育園二宮保育園豊田西保育園辰野子幼稚園対象児平成29年4月2日から令和4年10月1日に生まれた乳幼児豊田北保育園福出こども園竜陽東こども園リザープレスクール岩田こども園明和竜陽保育園対象児平成29年4月2日以降に生まれた乳幼児コウノトリ保育園泉保育園泉第二保育園泉第三保育園西海保育園ひまわり保育園中泉保育園豊田南保育園バディ保育園広瀬こども園風の森保育園子育てセンター南島子育てセンター富ヶ丘精霊こども園コウノトリ東精霊こども園コウノトリ豊田精霊こども園コウノトリ富ヶ丘平成29年4月2日から令和2年4月1日に生まれた幼児豊岡こども園大藤こども園成城こども園豊田南こども園岩田仲良しこども園対象児令和2年4月2日以降に生まれた乳幼児アイム保育園虹色保育所ひよこ保育園りんご保育園ハートフル保育園ハッピー保育園岩田のびやか保育園ハッピー第二保育園ハッピー第三保育園四季の風保育園新海ひよこ保育園友愛保育園のっぽ保育園2公立幼稚園公立認定こども園かっこ幼稚園枠対象児平成29年4月2日から令和2年4月1日に生まれた幼児対象園岩田北幼稚園岩田南幼稚園向笠幼稚園長野幼稚園田原幼稚園東部幼稚園竜陽幼稚園豊田北部幼稚園豊田東幼稚園豊岡南幼稚園大藤こども園福出こども園成城こども園豊岡こども園豊田南こども園竜陽東こども園岩田仲良しこども園申し込み認定こども園保育園保育園枠の申し込みです。募集期間時間10月3日月曜から11月11日金曜日午前8時30分から午後5時15分まで土日祝日を除く。申し込み書類10月3日月曜から幼稚園保育園課各支所市民生活課かっこ市民生活グループ人本の庭ニコットで配布します。ニコットは土日祝日開館月曜休館です。提出方法必要書類を添えて幼稚園保育園課に提出してください。各支所で申請書類の受付は行いません。来年5月以降の入園希望者は来年2月以降入園希望月の3ヶ月前にお申し込みください。選考方法世帯の状況や保育を必要とする理由などを考慮し必要性の高い方から入園を決定します。結果は来年1月末までに申し込み者全員に通知する予定です。なお申し込み者が多数の場合は入園できないことがあります。 続いて公立幼稚園・公立認定こども園の申し込み方法。募集期間・時間10月24日月曜から11月11日金曜午前9時から午後4時30分土日祝日及び休園日を除く。園の行事などにより振り替え休日となる日があります。申し込み書類。10月18日火曜から各幼稚園認定こども園で配布します。提出方法。必要書類をすべて添えて通園を希望する幼稚園認定こども園に提出してください。選考方法。申し込み書が募集人数を超えた場合は抽選となります。抽選に漏れた場合は他の幼稚園認定こども園に申し込むことができます。その他市内全域の公立幼稚園認定こども園から選択できます。複数園への申し込みや私立認定こども園の幼稚園枠との併願はできません。私立の幼稚園認定こども園の申し込み方法は各園にお問い合わせください。二宮保育園は令和5年4月に認定こども園の変更を予定しています。また東部幼稚園も今後民営化の予定です。幼稚園枠で入園を希望される方は幼稚園保育園課までお問い合わせください。どうする？災害時のゴミ。問い合わせ先、ゴミ対策課、括弧クリーンセーター内、0538-374812、ファックス、0538-369797。台風シーズン到来、ゴミはどうしたらいいの？近年、台風やゲリラ豪雨、地震など大規模災害が各地で多発しています。災害が発生したときには、通常の生活ゴミ、家庭ごみのほかに大量の災害ごみが発生します。災害に備えごみの処理方法について日頃から確認をお願いします。生活ごみの収集はあるの？大雨や洪水などによる道路封鎖や大地震などの非常事態を除き、好天時でも基本的に生活ごみの収集を停止することはありません。なお、暴風時のゴミ出しは、ゴミの散乱や飛来物による怪我の危険がありますので、お急ぎでない場合は、次回の収集日に出してください。状況により、収集を停止する場合は、市ホームページなどでお知らせします。台風などで出たゴミはどうしたらいいの？通常通り分別した上で指定された収集日に、地域のごみ集積所に出してください。飛来ごみ、強風などで自分の敷地に飛来した途端など所有者不明のごみについても通常の分別ルールに従ってごみ集積所に出してください。大規模災害時に出るごみは生活ごみと災害ごみに分けられます。災害ごみとは大規模な災害により壊れた家屋や家電、家屋の損壊などで発生した木くず、金属くず、瓦などのことです。生活ごみの収集はどうなる？災害ごみの状況によっては、生活ごみ、かっこ家庭ごみの収集は一時的に停止する場合があります。生活ごみや使用済みの紙おむつ、携帯トイレ、かっこ凝固剤で適切に処理されたものなどの可燃ごみを優先して収集再開していきます。収集再開のお知らせの後に通常のゴミ集積所に出してください。その他の生活ゴミはプラスチック製容器包装、空き缶、空き瓶、ペットボトル、廃食用油、金物、小型電化製品、有害ゴミ、埋め立てゴミは収集再開まで自宅で分別して保管していてください。被害状況によりゴミの出し方を変更する場合があります。ゴミの出し方は市ホームページでお知らせします。災害時でも必ずゴミの分別をお願いします。大規模災害の場合は仮置き場へ。大規模災害が発生した時は普段の集積所とは違う場所に災害ゴミの仮置き場を設置する場合があります。設置状況は市ホームページなどでお知らせします。 災害ごみの仮置き場にも必ず分別してから持ち込んでください。子ども若者相談センター、子ども若者相談センターかっこアイプラザ3階、電話0538372018、ファックス0538372812。相談者の悩みに寄り添い、問題解決に向けてお手伝いします。子ども若者相談センターでは、さまざまな相談、子ども、女性、若者への一体的に対応するため、各種専門の相談員を配置しています。相談受付時間、月曜から金曜、土日祝日を除く、午前8時30分から午後5時まで。子ども相談、家庭での生活やしつけ、心身の発達、虐待や養育問題など子どもに関する相談をお聞きします。女性相談、家庭問題や DV など女性に関する相談をお聞きします。若者相談、中学校卒業から64歳までに対象とした引きこもり不登校などに関する相談をお聞きします。ヤングケアラー相談、家事や家族の世話、介護などの日常的に行うことにより、勉強する時間がない、遊ぶ時間がないなど困っていること、心配していることがあればお話を聞かせてください。引きこもり不登校相談会、外出・通学に踏み出せない中学校卒業後から64歳までのご本人及びそのご家族を対象とした相談会を月1回開催しています。時10月25日火曜、午前10時から午後4時まで。場所、岩田サポートハウスホット見つけ 2386-7。 相談会の日程は広報岩田相談窓口&救急医療情報のページに毎月掲載しています。2022竜陽海洋フェスタ開催。竜陽支所市民生活課竜陽支所1階、電話0538-66-9100、ファックス0538-66-2139。竜陽海洋フェストが5年ぶりに開催されます。浜辺のくつろぎスポットである竜陽海洋公園を会場に竜陽海洋フェスタが5年ぶりに開催されます。会場では磐田市内の事業者を中心に移動販売車などによる地元の特産品やハンドメイド品の販売など30店舗以上の出店を予定しています。また買い物でスタンプを集めて地元産のメロンや野菜などが当たる抽選会や、磐田市出身の大道芸人袴田俊さんの出演も予定しています。また来場者の検温、手指消毒の徹底など感染対策を講じた上で開催します。当日のイベント内容の詳細はホームページをご覧ください。ご家族で秋のひとときを竜陽海洋公園でゆっくり過ごしながら磐田の魅力を再発見してはみていかがでしょうか。開催日、令和4年10月29日土曜、午前10時から午後3時、小雨決行。開催場所、竜陽海洋公園内、潮騒竜陽周辺。住所、駒場 6866-10。 主催、竜陽海洋フェスタ実行委員会。問い合わせ、磐田市商工会。電話 36-9600、 ファックス 35-4859。ホームページの二次元コードが掲載されています。相続登記はお済みですか。市税課本庁舎1階、電話0538-374809、ファックス0538-33-7715。トラブルを未然に防ぐためにも、所有者不明の土地が増加。所有者不明の土地は主に相続の際に名義変更を行わず長年放置したことにより発生します。現在 国土の約2割が所有者不明の土地です。次世代のためにも相続登記をしましょう。相続登記とは、亡くなった方が所有する土地や建物の名義を相続人へ変更する手続きのことです。相続登記はどこでやるの？相続人自身がまたは司法書士に依頼して法務局で申請します。市内の土地建物であれば法務局磐田出張所で手続きができます。相続登記が義務化されます。令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されます。相続（遺言書を含む）によって不動産を取得した相続人は、その取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。相続登記をしないとこんな問題が。相続権のある兄弟姉妹が他界し、相続権がその子供の世代に移り、相続人が増えたため、相続の話し合いや手続きが大変だった。土地、建物の名義が個人のままだったため、すぐに売却できなかった。相続登記に関する問い合わせ先、静岡地方法務局磐田出張所、住所見附3599-6、電話32-2618。10月は骨髄バンク推進月間、健康増進課アイプラザ3階0538-372-0211、ファックス0538-354586。あなたのドナー登録を待っている人がいます。命をつなぐ骨髄バンク。白血病など血液疾患で骨髄などの提供を待っている人は全国に約2000人います。ドナーが見つかる確率は兄弟姉妹の間でも4分の1、血のつながっていない他人では数百、数万分の1です。移植を希望するすべての患者がチャンスを得るためには、一人でも多くの方へのドナー登録の協力が必要です。ドナー登録ができる方、次のすべてを満たす方、18歳から54歳で健康な人、実際に提供できるのは20歳から55歳。体重は男性45キロ以上、女性40キロ以上。骨髄・末梢血管細胞の提供の内容を十分理解している人。ドナー登録するには、西部健康福祉センターへ連絡し登録。献血ルームや市内での献血の際、採血し登録。市のボランティア骨髄ドナーを応援します。公益財団法人日本骨髄バンクの事業で骨髄などを提供したドナーに助成金を交付します。対象者、次のすべてを満たす方、骨髄などの提供日に磐田市に住所がある方、他の同様の趣旨を助成金を受けていない方、市税を完納している方。問い合わせ先、西部健康福祉センター、電話0538-372253、日本骨髄バンク、電話東京03-5280-1789。ドナー登録についてと市の申請方法について二次元コードが掲載されています。子ども・若者と笑顔でつながる地域の集い、地域づくり応援課本庁舎2階、電話0538-374870、ファックス0538-322353。子ども・若者も地域づくりを担う一員です。5月に竜陽なぎの機械館で地域の子ども・若者健全育成活動に関わる関係者、学校長、PTA 役員、 民生児童委員に参加していただき開催した令和4年度子ども若者とエナオでつながる地域の集いの動画を配信しています。これまで青少年健全育成大会として開催していましたが、子ども若者も地域づくりを担う一員であるという起点を新たに加え、内容をリニューアルしました。動画では多文化交流や多世代交流、居場所づくり、高校生が地元の魅力を発信する取り組みなど、地域における活動の事例発表ほか、笑顔でつながる地域を目指してと題したパネルディスカッションで、事例発表者が地域の未来について語り合った様子をご覧いただけます。事例発表団体、多世代交流生きがいづくり、みんなの居場所から3世代プラット、前川豊子さん、糸田育代さん、親同士をつなぐ家庭教育学支援員加藤優子さん、多文化交流マダミアフレンドシップ木村康子さん、若者の力磐田北高校2年鈴木紅香さん。発表の様子は市公式 YouTube チャンネル磐田 TV でご覧ください。磐田 TV の二次元コードが掲載されています。広報磐田をリニューアルしました。広報校長シティプロモーション課括弧本庁舎2階、電話0538-374827、ファックス0538-373946、より親しみのある広報誌へ。広報磐田を市民にとってより親しみのある広報誌とするため、令和4年9月号から表紙のデザインや紙面レイアウトの一部変更と新たな掲載企画を開始しました。リニューアルのポイント、表紙デザインを一新。表紙は広報誌の顔であり、読者の皆さんに関心を持ってもらうための大切なきっかけとなります。これまで以上に読者の目を引き、若い世代にも手に取っていただけるようシンプルなデザインにしました。紙面レイアウトの一部変更。紙面全体を読みやすく明るいイメージとなるように各コーナーのロゴや構成を変更しました。新たな連載企画を開始。近年耳にすることが多くなった SDGs について学ぶ新たな企画、みんなの SDGs を開始します。28ページをご覧ください。磐田出身お笑いコンビビレッジが広報磐田を爆笑動画に。広報磐田の内容をビレッジが動画で楽しく紹介します。毎月の発行日に合わせて市公式 YouTube チャンネル磐田 TV で公開しています。ぜひご覧ください。ビレッジの写真と二次元コードが掲載されています。